僕スタイル、
私スタイル。あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 初のマイノリティラジオです。皆様こんにちは、 MC の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日ご一緒するメンバーを紹介します。
はい、さっきです。
はい、吉坊です。
はい、ボスでございます。
はい、今日はですね、この4名で、少々寂しいんですけどね。
寂しい ね、
うん、まあこんな日もあるさということ で
頑張ろう。
はい、はい、最後までお聞きいただくと嬉しいです。本日は、ね、もう押し迫ってまいりました、12月18日火曜日、IOC 総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。平成もね、間もなく終わり、まあ間もなくというか、あと4ヶ月なのか、4ヶ月ちょっとってことですよ ね、 すね、はい、ね、ということで平成最後の年末を迎えております。はい、ね、皆様どんな年末になるでしょうか。本日はですね、この4名でお届けするんですけれども、今日のテーマなんですけども、
はい、もう早速いきましょうか。
いきましょうか、
はいはい、
本題ですね、
はい、
ユニバーサルデザインについてはね、今まで何度も、話題に載せてまいりました。主にね、物が多かったんですよね、ユニバーサル、
そうですね、
はい、ユニバーサルデザインに配慮した
便利な、便利グッズ、
まあまあそんな感じで誰もが使いやすいっていう感じで、
うん、はい、ね、
紹介してきたんですけれども、今日はカラーということで、色、
色です、
色です、
はい、
ユニバーサルな色ってなんぞやって話ですけども、
はい、
ね、ね、ね、うん、ちょっとそこら辺をじゃあボスから、
はい、では今日は私の方がお話しさせていただきます。はい、実はね、はい、ごめんなさい、私はね、昔ね。昔で1年前に、白内障の、手術しました、
うん、はい、
なんと、
うん、
テレビがこんだけ鮮やかな色で見えるのか自然が素敵と思えるようなね、すごく鮮やかやったんですね。でその違いにやっぱりびっくりしたんですね、はい、まずそれがあったので、ちょっと色についてはすごく興味がありました。そこで私の方が、ちょっと色についてね、調べてみようということでちょっと調べたんですね。視覚はですね、やっぱり、視力が重要やし、それから視野が重要やし、でもう一つは色覚が、この3つなんですよ。
あ、なるほど、うんうん、
分かります、
分かります、分かります、はい、うん、
で、うん、で私たちだんだん視力も弱くなってきてるんですが、
まあ、それはそうですけど ね、
でそれの中の色覚というのはすごく重要で、うん、だって色覚についてよく考えた、昔なって言ってたのが色盲という言葉で、はいはい、言われてたんですが、うん、そういう方々がいらっしゃると。今はそういう言葉使ってないですよ、
うん、
はい、色弱という言い方をしてますけども、はい、でそういった言葉をです、そういったね、色弱のことを調べましたら、うん、その中に出てきたのがカラーユニバーサルデザインと。
なるほどね。ついね、なんかこうやっぱの視力とか視野っていうの、うん、だからどこまで見えるか、
はい、
どれだけ見えるかっていう、はい、そこがやっぱりね、なんかいつも見えるって、視力っていうとそこばっかり頭に残るって、
はい、
まあ、大きなウエイトを占めるんだけども、
はい、
色ね、
そうなんです、
色ね、
うんうん、
でもそれもあれですよね、見た目では分かんないですもんね、その人がその色弱かとか。
あ、はいはいはい、
そうなんですよね、はい、だからすごく見えにくいっていうか、
うんうん、でも確実にその色弱の方はいらっしゃると、
はい、いるんですよ。さて、どれぐらいいると思いますか。
なんかね、うん、
想像できないですよね、
うん、でもね、ね、
まあ、周りに、
はい、
今までの経験の中で、
はい、
そういう私そうなのよって聞いたのは10年生きてきて一人だけ
ね、
私は知らない、
ゼロ
知らない。
吉坊さんは、
はい、私もあの全盲の方以外は、
ああ、
はい
はい、そうなんですよ、
うん、
自分で色、うん、色弱やでって言ってる人はかなり少ないんです、
う
ん
う
ん、
少ないよね、
はい、でもね、うん、資料を見ると、うん、男性は 5% ってなってます。
多いね、
5% ですよ。
20人に1人ということは男性の20、ということはね、まあ、女性はもうちょっと少ないってことだよね。
はい、そうです、そうです、そうです
ね、男性の方が、
ええ、
あの持ってるってことですね、はい、そういう要素をね。
そうですね、
クラスに1人、
クラスの、クラスに1人ね、20人、はい、20人40人学級に1人、
はい、でそういう人たちがいてるということを、うん、まあ、その人たちは色弱だということをね、
うんうん、
手を挙げる必要はなかったわけですよね。
まあ、まあね、そりゃそうよね、何も言う必要ないし、
ないし、
まあ、必要があれば言われたかもしれないけど、
でただ生活していく中で、うん、少し様子がおかしいぞということはだんだん増えてくるわけですよ。
なんか不便なところはあるんじゃないかと思う、
はい
ね、
それは後で話しましょうか、
はいはい
はい、そうなんですよ、
うんうん、
でそういう、ね、不便なところは、うんうん、どんどんどんどんやっぱり生活する上で増えていくので、うん、
はい
はい、そのことをねまた後でお話しするとして、うん、ね、まずね、
うん、
ちょっと私筆箱の中から
はい
ちょっとなんか出してます、
なんか出してます、
なんか出します、
はい、
はい、さっきさん、
はい、
何色ですか。
エンジ色。
エンジ、あ、いいですね。これは何色ですか。
赤。
赤色、はい、さあこの赤はですね、この私たちいる4人、
うん、
同じ色に見えてると思いますか。
別々の色ですよね、
どうなん。
普通はみんな同じ色と思うよね、
うん、
はい、私はそういう風に見えるという、
まあ、そう、
うん、私は赤に見える。
難しい表現やな、うん、赤に見える、
うんうん、
はい、吉本さん、
いや私も小豆色と赤に見えますよね。
小豆色ね、いいですね、
うんうん、
はい、で実際はね、例えばその色弱の人というのは、うん、赤はこの色に見える、
うぐいす色、
うん、少しこれはもうちょっと薄いですけど、もう少し濃い色かな、
濃い色、
はい、に見えると、これはあの赤い色がちょっと見えにくい人にとってはこうなんですよね。だからこの人、あの我々はこれは赤、
うんうん、
でも色弱者にとってはこれは赤、うんう
ん、あ、なるほどね、
ということですよね。
あ、この赤が、まあ、緑っぽくなってでしょ、くすんだ緑みたいな色ですよね、はいはい、
そうです、そうですね、
うん
うん、そういう見え方をしてしまうという人がいるということをですね、
うんうん
うんうん、ちょっとやっぱりやはり我々の中で理解しとかなあかんなと、
ね、私たち子供の頃には、
はい、
検査があって、
ええ、
こう身長測って体重測って座高測ってした後に
ね、
あんやこっちこっちって言われて並んで、
はいはい、
何枚かこう色がいっぱい入って、で私たちには、あ、これは5です、これは3ですってすぐ分かったような、まあ、いわゆるあの当時なんて言ってたんでしょうね、色盲検査だったのかしら、
そういう名前だったのかな、
分かんないけど、うん、そういう検査が、
はい、
ありましたよね、
ありましたね、
うん、
はい、
今はもう
2003年以降はないっていう、
ということはもう15年ぐらいない
って言ってますね、
うん、
はい、
なんか、まあ、差別を助長するとか、
そうですね、まあ、
うん、はい、その中にクラスに一人色弱の方がおられるんだったら、
はい、
その子は当然読めないのがあったってことよね、
はい、それを我々は想像できないでしょ、
できない。
で今あのお話ししましたけれど、うん、赤色がああいう風な少しくすんだ、うんうん、グリーンの深い色に見えるという人もいれば、うんうん、例えば今度、光の三原則ってある、うんうん、ご存知だと思うんですけど、
プリズムやね、
プリズム、プリズムで、出てくる色というのは、そこにはですねやっぱり赤色と、うん、それから緑色と、うん、そして青色、うん、この3つから、うん、あの色は構成されるわけですよね、うん、光の三原則。じゃあ赤が見えない人がいるということは緑が見えない人もいる、
うん、
それから青が見えない人もいる、うん、でそれぞれでやっぱり色の見え方が違うということを、うん、 ちょっと我々は知っておいた方がいいような気がしています。
うん、確かにね。
我々があの体験できるのは最近流行りのあのインクジェットのプリンター
、
あれあのインクが一本切れたり詰まったりすると、えらいとんでもない、
なる
印刷結果
になるね、
そんな感じで見えとってんでしょう。
かもね、かもそうかも、
面白いね、面白い表現だね。
あれそうね、あれ3色混ぜて出すんやもんね。
とんでもない風景写真になったり、
するピンクの山になったりね。
ある、あのブルーのね、青色が、あの見えない人はやっぱりピンクが少し強くなるみたいですね。はい、
なるほど、
面白い、
それね、
いい方ですね。
なんかピンとくる、ね、そう言われると、
ね、
想像がつく、つきやすいですよね。
あんな風に見えとんやなと、想像できそうやけど、
そうですね。まあ、ちょっとあの補足だけ、しのぎます。あの光の三原則の RGB と、それとあの印刷物で出てくるのは CMY と言って、ちょっと物が違うので、そこは理解した上での今お話ですということです。
なんかまあこういう障害を持っている方が、まあ、わからないけどもきっと身近に何人かは絶対にいるはずだと、
はい、
いうことですよね。
そうですよね。
となった時に、じゃあ実際の生活でどんな不便があるんだろうかっていうところなんやけどね。これもね、だから赤が深い緑に見える、まあ、その人にとっては生まれた時から赤は深緑なんだから、まあ、太陽は赤ですよ、赤でお日様塗りましょうって学校で言われたりした時に、
深緑かも
しれない、深緑、どう
でも、そうですよね、
ね、
クレヨンにね、
クレヨンでも
赤いで描いてるんです
よ、でも深緑の色はね、
そうなんです、だからその赤いで描いてるので塗るんでしょうね、
塗るから赤やわね、
はい、だからその人にとってはそれが赤なんです、なんか難しいね、
見えるなんか混乱するね、
混乱します。
なんかちょっと具体的にちょっと例を出して、
ね、そうですね、
ね、じゃあさっきからちょっと説明してもらいます。
なんかね、私の周りでそういう例があるかなと思って今ちょっと考えてみたんですけれど、例えばカレンダーなんかだったら、カレンダーの文字自体に休みの時に赤い、赤ですよね、太平がなんか
日曜日は、日曜日と祝日は赤、
そうなんです、それなんかね、今ちょっと資料に見ると赤っていうのはなんか黒っぽく見えたりするらしいんですよね、
だから緑のね、
深緑に見える、ね、なんかそうすると黒とあんまり
差がない
細くなっちゃうと、色が線が細くなったりなんかすると差がなくなってきて、ひょっとしたら祝日も祝日じゃないところも同じような色に見えてるのかな。
そうだね、これね、分かりにくいわ、
分かりにくいですよね、なんかそういう風に見えるんで、なんか今なんか初めて、そうなんやと思いましたね、
確かに、
ちょっとその色じゃなくってなんか囲むとかね、全体的にもうちょっとなんか色変えるとかね、
その休みの日のところだけをこう、四角で囲んで白抜きにするとか、ね、なんかいろんな方法、フォントを変えるとか、
大きさ変えるとか、
カレンダーで大きさ
変える、まあカレンダーやからでも なんかちょっとした工夫があると差が分かりやすくなる、
そうです、
そうなんですよね、
っていうことは確かに、ありますね、確かにカレンダーが一つですね、それから吉坊さん、また一つ紹介してもらえますか、ね、
やっぱり色でちょっと何かを知らせようという看板みたいな
ものが注意喚起のね、
やっぱり我々は赤色を見たらやっぱりちょっと危険なのかな、
そう思う
それがウグイスロのようになってはったら、やっぱりちょっとインパクトに欠けるというのか、 っぱりなんかここは本当に注意してくださいねの看板が、うん、なんか地味な看板になってしまうとちょっとそういう方には
危険よね、
あんまり効果が薄れるような気がしちゃいますね、
うんうんうん、
それも、まあ色の取り合わせなんでしょうけど、
うん、
先ほどのやっぱり赤地に白抜きにすることやら、
うんうんうん、
ね、オレンジ色と、うん、もう相手を黒色に合わせて目立つようにするとか、うん、やっぱり配慮たかだかこれぐらいの配慮だけなんですけどやっぱりしておった方がいいのかななんて、うんうんうん、感じましたね。
本当なんか赤よりオレンジの方がちょっと見やすくなるんですね。うん、
この資料ではなんか、
ね、
我々は見やすい感じてしまうんです
ね。赤よりオレンジになるとこの深緑がちょっと 薄い緑のように見えるのかな。そうなると文字が浮かんで見える、
はい、そんな感じ
ね、うん、じゃあ赤使うところをオレンジにするだけでも随分変わってくる。
オレンジ寄りの赤ね。
オレンジ寄りの赤、
うんうん、ここのね、カラーユニバーサルデザインのところで収集されているのはね、うん、ベースカラーとアクセントカラーいうのがあって、う
ん、
はい、ベースカラーというのはいわゆるそこの、広い部分ですよね。
バックの色ね、
バックの部分で、アクセントカラーというのがその文字の
文字の色、
はい、それの組み合わせというのも全部出てるんですね、うん、はい、でそれを参考にしてくださいという話もね、ちゃんとこの CUD の機構ではちゃんとファイルとして、ね、上がってますのでね、またこのホームページにも上げてますので、はい、ぜひちょっと参考にしてください。
そうだね、今からねポスターを作るとか看板を作ろうとかっていうことね、
はい、
この地域活動の業界ではよくある話ですけど
ありますよね
その時に、うん、いやじゃあこのバッグこの色にしようと思うんだけど文字どの色にしようかなっていう時に、
はい、
ちょっと気をつけてくれるだけで、
うん、
随分変わってくるってことよね。
5% いるんですから。
そう本当
ね、
そう、その数にね、
はい、
そんだけ不自由さを感じてた人感じる人がいることに気がついてないっていうのが、
うん、
すごくなんか衝撃的というか、そう
ちょっとした軽いショックをね、
そうなんですよ
そうね、
うん、受けた。
不自由を感じてる人がいたんだっていう、
うん、なんて無知だったんだろうって
そう思いますね。
ね、はい、うん、ね、はい、それからね私の方からはね、
はい、
学校現場ですよね、
はい、
学校現場にも必ずいるわけなんですよね、
うん、はい、
私の知り合いで生涯一人だけ知ってる人も小学校、うん、じゃあ中学校時代からの同級生なんですけどね、
はいはい、
困ってたんだっていうのをね、なんかね緑が並んでる時に赤が見えないって言ってたんですよ、
うん、
そりゃそうだわ、赤深緑に見えるんだったら、うん、緑の中の青は見えない、赤は見えない、
見
当
た
ら
ない
よね、見当たらないんだから見えないんだわね。じゃあ黒板緑で、
はい、
そこ赤いチョークでここ大事ってこうね、
わからない
先生書きますよね、普段白で書いてここ大事やからなってそこだけ赤で書く、うん、その大事なところが見えない、
ね、はい、それ気づかなかった、
気づかなかった、
知らなかった、
うん、うん、それは
ごめんなさい、今ね小学校中学校もやっぱりまだ黒板ですよね
多分ね、
いわゆる白板
かホワイトボードかな、
ホワイトボードかな、
いや黒板じゃないかな、
高校も黒板だったけどね、
そうやね、
上下にスライドするような、
うん、こうズルズルズルズルって上がるようなね、
ということはね、それ本当に大丈夫なの、
大問題やと思うんですけど、
うん、
いやこの見やすい色覚対応チョークというのが発売されてます。
すごいの出てきたね、
各学校使ってください
本当やね、
本当できてます。これは全ての人によってより見やすいチョークですということなので、多分
その全ての人が言うんがいいね、
うん、もうだから色覚に異常がない子にとってもきっとこの方が見やすいんですよ、通常のチョークよりもね、はい、はい、で あの色の明度やサイドに差をつけた4色なので、やっぱり結局は朱赤と黄色と青と緑の4色は4色なんだけども、うん、あの多分緑の中で赤を描いても以前の赤よりは目立つように、うん、見えるように作られてるんだと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、あの明度って書いてたでしょ、
明度、
はい、それはあの暗い黒板のところに、うん、あの明度やか明るい、
明るいんやね、明るくて鮮やかな赤ってこと
ね、そういうことですよね、
うん、なると深緑がちょっと鮮やかに見えるのかな、
うん、そうやね、
ね、赤が深緑になるんだ
ったら多分対比なんですよ、コントラストなんですよ、
ちょっとあの明るかったら、
はい、黒板の中に埋没してしまわないということだよね、
これね、値段も書いてあるので、
はい、言うときますか、
うん、6本5色組6本で200円、
はい、
そんな高くないから、うん、買ってよ、
ね、いや本当にね、
本当に、うん、だってクラスに1人
そうい
る
学校で何人いるってことやね、うん、そしたら、
うん、
そうやね、
うん、で、まあ、あの検査をやってない、2003年からやってないっていうことはもう15年やってない、
はい、
でこの間にいる子が、はい、学校側も把握してない、
わからないです
ね、ってことよね、
はい、
そういうことだから、
はい、
だからその把握してないからいないじゃないので、
はい、
ぜひこのチョーク買ってほしいな、
本当ですよ ね、
ね、
公立学校の、
うん、公立学校、せめて公立学校
、はい、皆さんから、
う
ん、
把握する前に全部そう人が言っても大丈夫なような
そう
ことにすると、
するでも絶対いるんだから、
そう絶対いるんだから、ね、
絶対いるんだから割合から考えると、
うん
うん、やっぱりね、うん、と思いました、
はい、
はい、ボスは
あの、うん、今年ね、私らのアイオイラジオで、うん、もみじ祭りをやりました、
うん、はい、
でその時に、うん、もみじ祭り用の、うん、プログラム用を作ったんですよ、はい、それをね、うん、あのちょっと確認したかったんですね、うん、で してみました、
はい、
でそれはですね、ユーディングシュミュレーターソフトというのがあるんですね、はい、でこれはあの東洋インクが出している、うん、これはあのここの、CUD の機構と協力して、うん、そこのホームページに上がっているソフトなんですけども、うん、フリーソフト、
フリー、パワーフリー
なんです、フリーなんです、うん、でちょっとそれを見てみますと、一部同じような色が重なっているところがあったりしました、
あ、だから シミュレーションできるってことだから、うん、色弱の方にはどう見えるかっていうのが画面上で確認できる、画期的よね、
だからそれをやるのとやらないとでは大きな違いなんですよ、
うんうんうん、
はい、であの実際やってみますと、ちょっと赤っぽいオレンジっぽい色を、うんうん、が少しやっぱりあの今よく話していた深緑、うんうん、いや深、そうですね、深い緑になるので、うん、裏のかかしのあの、あ、何ですか、傘と
同じ、うん、同じ色になってしまうんだ、
同じ色になってしまいましたね、はい、だそこの文字が見えづらくなりますね、
うんうん、
あ、そこを配慮したらいいんだというのが分かるソフトです、
あ、それは優れもののソフトだわ、
ね、
うん、
これもアップしておきますので、
はい、ぜひぜひポスター作ったら、はい、一回そこへ貼り付けてみて、で
確認する、
確認する、
はい、
であここの字見えにくいわ、この絵見えにくいわとなったら、
はい、
そこは推奨されている色に変えればいいわけでしょ、
うん、そうですそうです、
うん、
はい、
変更してね、もう一回確認して、あ、読めるって、はい、
できたらね、こういうふうなことをやってほしいなと、うん、
やってほしいな
と思います、
うん、
はい、
うん、
某機関誌も、
そう、某機関誌毎月出てい
や、どこ言うてないよ、
某紙の某機関誌、
某紙
の某機関誌も
やってほしい、
やってほしいね、
うん、ちょっとずつプレッシャー与えますか、
うん、今度会ったら言っとく
で、そういうふうな配慮をねしてほしいです、
うん、そうだよね、だって20人に1人
だから1人やね、
この帽子に何人いる、
何いるって話やね、うん、だって色ちょっと変えるだけ、
うん、
そんだけのことだし、チョークだって
そう
ちょっと変えるだけ、
そう随分見やすくなる、う
ん、なる、だからそんだけのことなら簡単にできることはやりましょうと、
そうですよ、 ね、
思いますね、
はい、もうできないこととか難しいことというのはたくさんありますけども、うんうん、できることはやろうよと、
やろうよってね、
はい、
あの私色弱ですって、
はい、
声を出す人はすごい少ないと思うんですよ、うん
ね、
うん、それは、
はい、
やっぱりその普段の生活の中で、
はい、
さほど大きく困るわけではないし、はい、まああ
えてね、
うん、
声に、あえて言って声に出す必要は、
困ってますって言わなくても、はい、まあまあ工夫したら生活終わっていくっていうことの方がきっと多いんじゃないかと思うので、
はい、
じゃあいいのかっていうとそうじゃないと、
うん、そうなんですよ、
うん、ね、うん、うん、だってそんな大きなね、ものすごい努力がいるわけじゃないので、
はい
はいはい、ほんのちょっとの配慮を何かをするときに、
はい、
あ、この文字は見えるかなって、うん、この絵は分かりやすいかなっていうことをこのホームページを訪ねれば結構詳しく対処方法が載ってるわけなんでね、
はい、
そういうあの20人に1人私たちの周りに、
はい、
この色で問題を抱えている方がいられるわけだから、
はい、
それに対処できるように、
はい、
できる、その方だけじゃないもんね、結局
我々が見やすくなるんですよ、
ね、なる、うん、誰もが見やすくなるわけだから、
はい、
そういうちょっとした配慮できるようになりたい
ね
しましょう、
しましょう、
うん、しましょう、
はい、
ね、できることは、は
い、やっていこう、
うん、やっていこうということをここで、まあ、小さな放送ですけど大きな声で言いたいとい
や本当です、
うん、思います、
はい
はい、某広報もそうなってくれたらいいな。
それ棒じゃなくなってる。
うん、でもやっぱり大事な町だから、この愛用石が、だからやっぱ大事な町から発信しているものは、
はい、
そういう配慮をしてる、
してやってほしい、
してほしい、本当にそう思います、
うん、そうですね、
うん、
はい、
よく変えてね、学校の先生もしかしたらもう使ってますって言われるかもしれない。そうだったらとっても嬉しい、
嬉しいね、
嬉しいですね、
はい、
はい、ということで、今日はこの4人でお送りしてまいりました。本日はね、このカラーユニバーサルデザイン、誰でもがちょっとできる配慮をしましょうということで、おしまいにしたいと思います。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いしましょう。
さようなら。